聖書朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第2章1節から12節、新約聖書の2ページになるかと思います。マタイによる福音書第2章1節から12節、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダヤの地ベツレヘムよ、お前ユダヤの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。昨日は教会学校でペープサートを使ったページェント礼拝をいたしました。また当社朝日子ども園幼稚園の卒園生のほとんどの方はページェント、降誕劇をですね、経験しているはずです。マリア、ヨセフ、羊飼い、博士たちが登場します。今日読んだ聖書の箇所に出てきたヘロデ王という人はそのページェントの中には出てきません。全てのページェントというよりはこの教会子どものページェントでは登場しないということなんです。もし出てきたとしても、おそらくあんまりみんなから人気のない悪役のような存在になってしまうと思います。なぜならこのヘロデ王はとても怖い王様だったからです。彼は王様として大きな力を持っていましたけども、いつも誰かが自分の王様の地位を奪うんじゃないか、こんなことを考えてビクビクしていました。だから自分にとって邪魔になる人はたとえ家族であったとしてもひどい目に遭わせるような人だったんです。そんなヘロデ王のところに遠い国から博士たちがやってきました。博士たちは言いました。新しくお生まれになった王様はどこにいますか。私たちはその方を拝みに来たのです。これを聞いたヘロデ王もうびっくりして不安になります。新しい王様、自分が王様なのに別の王様が生まれた、そんなことはあってはならない、こう考えたのであります。羊飼いたちや博士たちにとってはイエス様が生まれたことはもうこれ以上ないニュースでありました。嬉しい知らせでした。でも王様の地位を誰にも渡したくないヘロデ王にとっては、新しい王の誕生、これは自分の地位を脅かす嬉しくないニュースだったんです。そこでヘロデ王は物知りな人たち、今日のところでは祭司長たちや律法学者たち、このような人たちを集めて、メシアはどこに生まれることになっているのか、こう問いただしました。するとユダヤのベツレヘムです、こういう答えが返ってきました。ヘロデ王は博士たちに、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もう、こう言いました。これは嘘です。なぜならば本当はヘロデ王は その生まれたばかりのメシア、新しい王を見つけたら殺してしまおうと考えていたからです。このヘロデに送り出された博士たちはベツレヘムへ行き、星に導かれて赤ちゃんイエス様に会うことができました。そこで黄金、乳香、もつ薬、この三つの宝物を捧げて心からイエス様の誕生をお祝いをいたしました。最初のクリスマスの出来事でありますけれども、その帰り道、神様が夢の中で博士たちにヘロデのところへ帰るな、こう教えました。それは先ほどのヘロデの心の中に思っていたことを神様はちゃんと知っていたからです。赤ちゃんイエス様のところに行って拝もうなんてことは全く考えていませんでした。自分の代わりの王様なんかいらない、だからその赤ちゃんはもう自らの手で殺してしまおう、そう思っていたからです。だから博士たちはこの神様からの夢のお告げを聞いてヘロデのところには寄らず、別々に自分たちの国に帰っていったのであります。これを知ったヘロデ王はもう怒りました。自分の思い通りにならない、なんでそんなことが起こるんだ、自分のことを無視した、バカにされた、こんな感じでもう怒りにも駆られても腹を立てまくっているんです。そしてその結果どういうことが起こったか、とても恐ろしい命令を出すことになります。今日の箇所に続く2章の16節以下でこのことは書かれていますけれども、ベツレヘムとその近くにいる2歳以下の男の子を全員殺してしまい、もうめちゃくちゃな命令です。もう赤ちゃんの男の子を全部殺してしまえば生き残って無論はいない、誰も新しい王様になるようなそんな男の子はいなくなるはずだ、だからこんな恐ろしい命令を出してしまうんです。自分の立場を守るためなら幼い子供の命さえどうなってもいいと思ってしまうようなヘロデ王の恐ろしさがあります。もうまさに悪役です。けれどもこれは決してヘロデ王だけにある姿ではありません。ここまでひどいことを考えたりしたりすることはなくても、私たち誰もが自分のことばかりを考えるときに相手のことなどどうなってもいい、こういう自分勝手な姿を持ってしまう人間だからです。そういった罪の姿を持っているんです。でもこれは大元のところを見ていくときに、なぜこういう考えを持ってしまうか、それは神様のことではなく自分のことを優先する、そういった人間の自分勝手な考え方の恐ろしさなんです。神様のことを中心として考えるとき、こういった自分勝手な姿から少しは遠ざけられるんです。なのでこういったヘロデ王の姿を見ていると私たちはとても悲しい思いを抱きます。なんでそんなことをしてしまうんだろう、そして自分もそんな人間だ、言われるともっと悲しくなってしまうかもしれません。また一方でどうして神様はこんなひどいことを止められなかったのか、こんなことも思うかもしれません。私たち神様聞くと何か優しい、守ってくださる、そういうイメージを持っていると思いますし、実際そのような方として信じ祈りを捧げている、そういう生活を送っています。でもこのヘロデ王のしたことを思うときに、自分の子供を殺された家族の人たちはとてつもなく悲しい思いをしたのは間違いありません。でも聖書はこう伝えるのです。この悲しい出来事さえ、こうして預言者エレミヤを通して言われていたことが実現した2章の17節に記されている言葉です。預言者エレミヤの言葉、預言者エレミヤを通して言われていたこと、これはつまり聖書に書かれていたこと、これが実現したんだというのです。神様のご計画が私たちにとっていつも嬉しいと喜ぶことができる、そういうことばかりではないのです。時には悲しいこと、苦しいこと、どうしてこんなことが起きるんだろうか、 泣いてしまいたくなるようなことも起こるのです。神様が何を考えておられるのか、人間である私たちが全部を知ることはできません。でも一つだけはっきり言えるのは、人間がどれだけ邪魔をしようとも神様のご計画は絶対に進められていくということです。ヘロデ王は王様として軍隊もお金も力も持っていました。一方イエス様は生まれたばかりの小さな赤ちゃんです。人間の目で見ればヘロデ王が勝つように見えたかもしれません。でも神様はイエス様のお父さんヨセさんに夢で告げて、起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい、ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている、こう教えられました。そんな中イエス様は守られたんです。多くの幼い命が奪われる中、イエス様だけは守られた。これはその家族を亡くした家庭からすると、なぜ自分たちだけというふうに思われるような出来事でありましたけれども、イエス様だけは守られるといったところに神様のご計画があるのです。ヘロデ王がどれだけ頑張っても、どれだけ軍隊を使っても、神様が送ってくださった救い主であるイエス様を消すことはできなかったということです。人間のわがままや悪い思いが神様の救いのご計画に勝つことは決してありません。もしかすると勝っているように見えることもあるかもしれません。でもそれは一時のことでしかありません。神様の救いは今この時に限られたものではないからです。聖書が語る神様の姿は、昔も今もこれからも永遠に私たちに働きかけてくださる特別な方であります。この神様の救いのご計画は全ての人々に向けられているのです。昨日のページェント礼拝でも少しお話ししたことでありますけれども、私たちの誰一人として欠けることなく、この救いのご計画の対象です。イエス様がお生まれになったのは、他の誰かを誰かのお祝いのためだけではありません。あなたが救われるためにイエス様が来てくださった、このことをお祝いする日なのです。ではあなたが救われると言ったときに、救われるとはどういうことなんでしょうか。それは神様を信じて新しく生き始めるということです。今までは自分勝手な思いの中で怒ったり、誰かに嫌な思いをさせてしまったり、また自分の力だけで頑張ったり満足したりしていたかもしれません。でもイエス様がお生まれになったクリスマスの出来事によって、神様と一緒に毎日を過ごす人に変えていただけるのです。神様の愛に包まれて神様に喜ぶ人として生きる、そんな新しい道がクリスマスによって皆さんにプレゼントされたのです。そして神様に喜ばれる人というのは、間違いなく隣人にも他の人にも喜ばれる、そういう人物であります。なぜならば神様は私たちみんなが喜んで生きるために救い主をお与えになった方です。それぐらい私たちを愛してくださる方です。だから神様に喜ばれる歩みっていうのは、私たち人間同士の関係の中でも必ず喜ばれる歩みだ、こう断言することができます。そしてこの神様の救いのご計画、愛の技は何があっても邪魔されることはありません。そして皆さんは今神様のご計画のど真ん中にいます。なぜならこうして教会で聖書のメッセージを聞く、そしてクリスマスの本当の意味を知りながら共に祝う時を過ごしているからです。神様はあなたにこのことを知らせるためにここに呼んでくださいました。ルカによる福音書の2章の11節には、 天使が羊飼いたちに伝えた言葉があります。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。このメシアというのはキリストということと同じ言葉です。それは日本語で言うと救い主、救世主という意味です。あなた方のために救い主がお生まれになった、こうはっきりと言うのです。そしてこのあなた方を自分の名前に置き換えてみてください。今日の何々さんのために救い主がお生まれになった、その何々さんはあなたなんです。これは神様からあなたへのたった一つの招待状です。ヘロデ王のように自分の力に頼るいうのではなく、羊飼い博士たちのように素直な思いでこの喜びの知らせを受け取ってください。そして感謝を捧げることができればどれほど幸いなことでしょうか。神様からあなたに届いた唯一の招待状を受け、それに応えてください。そして神様と一緒に歩む新しい毎日が、このクリスマスの出来事を通して与えられていることに共に感謝したいのです。素晴らしいこの救いのご計画は、永遠である神様からあなたに贈られる決して変わることのない贈り物です。昔の人も今の人もこれからの人もずっと変わらず、このイエス様から与えられる救いの贈り物を受けることができます。いや、イエス様ご自身を最高のクリスマスプレゼントとして受け取る私たちなのです。この特別なイエス様の誕生が与えられている喜びを胸に、今日一日、いや皆さんの人生毎日の中で共にクリスマスをお祝いしながら過ごしていくことができれば嬉しいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様を地上に送ってくださりありがとうございます。どんな人間の力もあなたの救いの技、愛の技を止めることはできません。どうぞここに集められている一人一人が神様のご計画の中でイエス様と共に日々歩むことができますよう守り導いていてください。この礼拝から新しい習慣を始めようとしております。どうかそれぞれの一週間の生活の場所であなたが共にあって守り導いていてくださいますように。そして来週の日曜日にもまたこうやって集まって共に礼拝を捧げることができますように導いていてください。私たちがあなたの御言葉、聖書の言葉と共に日々過ごすことができますように、今与えられたこの時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。